知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオから安田千里がお送りしていく知得一宮。今回は市民課の時田さんに12月4日から10日は人権週間、考えよう相手の気持ち、未来へつなげよう違いを認め合う心についてお話を伺います。時田さん、よろしくお願いします。
お願いします。
まずは人権とはどのような権利か教えてください。
はい、人権とは人間が人間らしく生きる権利で、生まれながらに持っている権利であり、誰にとっても大切なもの、日常の思いやりの心によって守られなければならないものです。とりわけ子どもに対しては、命を大切にすること、みんなと仲良くすることが人権を守ることになると話しています。
人間が人間らしくみんなと仲良くする、とっても大切なことだと思います。こちら人権週間の趣旨や目的を教えてください。
はい、昭和23年12月10日に国際連合において世界人権宣言が採択されたことを記念して、日本では翌年の昭和24年から毎年12月10日を最終日とする1週間を人権週間と定められました。この人権週間は世界人権宣言の趣旨と重要性を広く日本国民に訴えかけるとともに、人権尊重思想の普及や高揚を図ることを目的としています。
昭和24年から、とても歴史が長いですね。万が一人権が侵害された場合はどこに相談すればよろしいですか？
不当な差別、職場、学校でのいじめ、総輪間のトラブル、インターネットでの誹謗中傷、プライバシーの侵害など、これは人権上問題ではと感じたりすることがありましたら、一人で悩まずにご相談ください。人権週間中の12月4日水曜日午後1時から午後4時まで、一宮市思いやり会館3階と一宮市役所理裁庁舎4階の2階上で、一宮特設相談所を開設します。また名古屋法務局や名古屋法務局一宮支局では、電話もしくは面会による人権相談を同日祝休日を除く毎日行っています。電話などによる相談窓口についての詳しい情報は広報一宮12月号に掲載されていますのでご覧ください。また小中学生の児童生徒の皆さんには、子ども人権 SOS ミニレターという便箋と封筒がセットになったものを配布しています。こちらに相談したいことを書いてポストに投函すると、最寄りの法務局や地方法務局に届きます。手紙が届くと、人権擁護員や法務局職員が手紙や電話など相談者の方が希望された連絡方法で返事をします。その他にもインターネットでの人権相談を受け付けています。こちらは24時間受け付けていますが、パソコンや携帯電話からインターネットを利用していつでも相談を行うことができます。
なるほど、昨今はやはりインターネットでの誹謗中傷とかもすごく悩まれる方も多いかと思いますけれども、 そしてお子さんに向けてもそういった便箋とかで対応してくださるということで、幅広いことをやってらっしゃるんだなと思いました。具体的にはどのような相談があるんでしょうか？またどのようなサポートを行っていただけるんですか？
はい、人権侵害の悩みや痛みを感じている方から事情や具体的な被害をお聞きし、人権擁護委員や法務局職員が調査を行い、人権侵害が認められるかどうかを判断し、必要に応じて適切な救済措置が受けられます。実際の事例を申し上げますと、A さんの場合は夫からの暴力を受け、子供と共に気の身気のまま家を出たという相談があり、直ちに救急病院での受診や警察への通報、当日の宿泊場所の確保などについて助言、紹介を行いました。 また相談者の生活保護や市営住宅入居申請に人権擁護委員が付き添い、生活の基盤の構築を図りました。 B さんの場合は通学する小学校でいじめを受けている女子児童から相談があり、法務局は学校に対していじめ防止に向けた具体的対策を講じるよう働きかけるとともに、女子児童の両親と学校側の信頼回復のため協議の場を設けました。また同学校に人権擁護委員が出向き、児童に対し人を思いやる心の大切さを理解してもらうため人権教室を行いました。
やはり事例が上がるとすごく分かりやすいです。で、そしていろいろな事例とともに手厚く相談も乗ってくれそうで、なんだか安心しました。
そうね、
はい、相談はどのような方が行ってくださるんでしょうか。はい、
人権相談をお受けするのはボランティアによる人権擁護委員です。一宮市では在籍する22名の人権擁護委員が法務大臣から委嘱を受け、地域の皆さんからの人権相談をお受けし、問題解決のお手伝いをしています。また法務局職員と協力して人権侵害による被害者の救済や市内の保育園、小学校において園児や児童を対象とした紙芝居やDVD を使用した人権教室などの啓発活動も行っています。
法務大臣から委嘱を受けた方たちなんですね。とても安心かと思います。そしてね、さまざまな啓発活動も行ってらっしゃるということで、ね、こういったことを利用したいと思います。相談するときに何か準備は必要ですか。そしてやっぱ気になるのが料金なんですけれども、かかりますか。
はい、相談は無料です。複雑な手続きや事前準備も必要ございません。もちろん秘密厳守なので安心して気軽な気持ちで相談してください。
はい、わかりました。安心しました、ね、皆さんも相談していただければと思います。そして近年一宮市内でも外国人の方をよく見ますけれども、外国人向けの相談窓口なんかはあるんですか。
はい、今日日本に入国する外国人は長期的に増える傾向にあり、言語、宗教、習慣などの違いから様々な人権問題が発生しています。そこで日本語を自由に話すことができない外国人からの人権相談に対応する外国語人権ダイヤルがあります。英語と中国語に加えて韓国語、フィリピン語、ポルトガル語、ベトナム語、ネパール語、スペイン語、インドネシア語、タイ語を民間の多言語通訳などサービスを利用し、外国人の方の相談をお受けしています。
さまざまな言語でご紹介いただきましたけれども、多言語通訳サービスということで、これだったら外国人の方も安心ですね。詳しく知りたい場合は参考になるウェブサイトとかはありますか。
はい、人権相談人権習慣については愛知人権啓発ネットワーク協議会や法務省の人権擁護局のウェブページから詳しくご覧いただけます。
はい、それぞれ検索していただければと思います。それでは最後に時田さんから一言メッセージお願いいたします。
はい、12月4日から10日の人権週間には、皆様も人権について考える機会をぜひ作っていただき、ご家族や友人など周りの方ともお話をしてみてはいかがでしょうか。そして今一度思いやりの心やかけがえのない命についてお考えください。こうした一人一人の思いが人権問題解決の第一歩となるはずです。
思いやりの心、そしてかけがえのない命、とっても大切なことですよね。時田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回市民課の時田さんにお話しいただいた12月4日から10日は人権週間、考えよう相手の気持ち、未来へつなげよう違いを認め合う心については、広報一宮12月号14ページに記載されています。お問い合わせは市民課、電話0586-28-8975、 0586-28-8975 です。
iWave76.5 iWave
ここからは一宮市情報をお届けします。まずは電子申請のご利用をについてのご案内です。行政手続きなどの申請・届出がパソコンやスマートフォンからインターネットを通じて24時間365日簡単にできます。愛知電子申請・届出システムをご利用ください。主な申請は住民票の写しの交付、身分証明書の交付、犬の登録事項の変更、図書リクエストの申し込みです。お問い合わせは情報推進課、電話 0586-28-8670、 0586-28-8670 までお願いします。続いては初めての手話についてのご案内です。市内在住在勤の方を対象に行います。日時は1月7日から3月17日の火曜日午前10時から正午まで全10回です。会場は美祭庁舎4階会議室、定員は20人先着です。受講料は教材費990円、お申し込みは12月3日火曜日から20日金曜日の午前9時から午後5時までに電話で社会福祉協議会美祭支部までお願いします。お申し込みお問い合わせは社会福祉協議会美祭支部、電話 0586-63-4800、 0586-63-4800 までお願いします。以上、一宮市情報をお届けしました。 iWave
iWave 続いては休日夜間急病診療所のご案内です。場所は一宮市貴船町3丁目に一宮市中保健センター内です。受付時間は午後7時45分から10時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は 0586-71-2766、 0586-71-2766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は 0586-72-1133、 0586-72-1133 です。休日夜間急病診療所のご案内でした。 iWave。
それでは最後に普通救命講習1についてのご案内です。市内在住在勤在学の中学生以上の方を対象に行います。日時は12月21日土曜日午後1時から4時まで。会場は美祭消防署、定員は30人、先着です。お申し込みは12月16日月曜日までに電話で一宮消防署までお願いします。10人以上の団体は随時開催しています。お申し込みお問い合わせは一宮消防署、電話 0586-72-1103、 0586-72-1103 までお願いします。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオからお送りしてきました知っとく一宮。今日のお相手は安田千里でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。